第4章施策展開。基本目標1、地域づくり。括弧1、総合理解の促進。現状と課題。アンケート調査の結果では、障害があることで差別を受けたり嫌な思いをした経験がある人の割合は、障害のある当事者で 47.4%、 障害のある児童の保護者で 33.3% となっています。また世羅町での障害のある人に関する理解が進んでいると思わない人の割合は、町民で 25.3% であり、進んでいると思う人の割合 15.7% を上回っています。すべての住民が障害の有無にかかわらず、相互に人格と個性を尊重し合いながら共に暮らすことができる地域社会を実現するため、障害のある人に関する理解を深めていく必要があります。今後の方向性。地域のさまざまな場において、障害を理由とする差別の解消を進めるため、各種広報や啓発活動を推進します。また町民全体が障害のある人や障害に関して正しく理解するための機会の確保に向け、広報誌や講演会、研修等による啓発を行うとともに、学校教育や障害学習などの場において復旧啓発を推進します。1、障害のある人への理解を深める啓発の推進。障害のある人への理解と認識を深める啓発の推進。担当課、福祉課、広報誌や啓発冊子、ホームページ、各種講座などを通じた啓発、広報活動の充実を図ります。関係機関、団体と連携した講演会や講座などの充実を図ります。障害福祉についての関心と理解を深めるとともに、障害のある人の社会参加を一層促進するため、障害者週間12月3日から9日や発達障害啓発週間4月2日から8日の期間に合わせ、啓発事業などを行います。広島県と連携し、アイサポートプロジェクトを推進します。アイサポートプロジェクトとは、今後の障害者施策の基軸となるもので、障害のある人の地域生活の充実や就労の確保のため、福祉、企業、地域などの結びつきを強める取り組みです。地域の各種団体に対する 啓発の推進。担当課、福祉課。地域福祉活動の中心的な推進役である社会福祉協議会、民生委員、児童委員をはじめとする地域の各種団体との連携や支援を強化し、啓発活動の推進を図ります。ヘルプマークやヘルプカードの普及を通じた障害のある人への理解促進。担当課、福祉課。外見上、分かりづらい障害のある人にヘルプマークを持ってもらうことで、周囲の人たちが配慮しやすい環境づくりを推進するとともに、ヘルプマークについての住民や地域の各種団体などへの啓発を行い、障害のある人への理解を促進します。丸2、福祉教育の推進。学校教育における福祉教育、学習活動の充実。担当課、学校教育課。小・中学校の総合的な学習の時間などを活用し、地域の障害のある人との触れ合い、交流活動を実施し、児童・生徒の障害のある人に関する正しい理解や認識を深める教育を推進します。小・中学校における障害福祉教育の実践の場として、ボランティア活動への参加や機会の場の充実を図ります。人権教育、啓発の充実。担当課、町民課、社会教育課。障害学習などの場に障害のある人に関する課題を積極的に取り入れるなど、相互の人権を尊重し共生していくという人権尊重の理念が日常生活の中で根付くよう、地域の各種団体と連携し、多様な学習機会や啓発活動を推進します。丸3、地域における交流機会の推進。障害者団体への活動支援。担当課、福祉課、学校教育課。自治センターなどを活用し、年齢や障害などに関係なく、地域住民が気軽に集える場づくりや触れ合える機会づくりに努めます。小・中学校における障害のある人と児童・生徒との交流機会の確保、交流学習の実施などにより、相互に支え合う意識の醸成、障害に対する理解を深めます。障害者、当事者、家族、支援者、団体が行う自主的活動に対して助言を行うなど、活動を支援します。括弧2、権利擁護の推進。現状と課題。広島県の 令和3、2021年度の擁護者、事業所などによる障害者、虐待の認定者数は、ともに前年度より増加しています。また、障害のある人が各種手続きや金銭管理などを行うことが困難なことから、必要な支援やサービス利用につながらないケースがあります。アンケート調査の結果では、成年後見制度について、言葉も内容も知っていると回答した人の割合は、障害のある当事者で 28.4%、障害のある児童の保護者で 43.5%、成年後見制度の相談窓口を知っていると回答した人の割合は、障害のある当事者で 8.3%、障害のある児童の保護者で 10.1% と、いずれも低くなっています。障害のある人が地域で安心して生活を送ることができるよう、障害者虐待の防止、障害者の擁護者に対する支援などに関する法律、以下、障害者虐待防止法という、を適切に運用するとともに、相談や支援体制の充実を図るなど、権利擁護の取り組みを推進することが重要です。今後の方向性、地域の関係機関と連携を図り、見守り、支援体制の充実を図るとともに、障害者虐待を未然に防ぐ地域の環境づくりを推進します。また、第2期世羅町成年後見制度利用促進基本計画に基づき、成年後見制度の利用支援、普及啓発を推進するとともに、社会福祉協議会と連携し、権利擁護センターの充実や中核機関の役割を整備し、権利擁護に関わる相談体制の充実を図ります。丸一、虐待防止の推進。障害者虐待防止への取り組みの推進。担当課、福祉課。障害のある人をはじめとする虐待防止に対する理解を深める研修を実施し、啓発に努めます。また、相談、通報窓口の周知を行います。障害者虐待防止法に基づき、虐待通報、相談の受付を行うとともに、通報受付後は関係機関と連携を図り、適切な支援につなげます。広島県と連携を図り、施設などにおいて障害者 虐待防止の指針に沿った取り組みが行われるよう、必要な啓発などを行います。世羅町自立支援協議会において、障害のある人の虐待防止の協議や事例検討を行い、虐待防止や虐待を受けた人への迅速かつ適切な支援に向けた取り組みを推進します。虐待など防止のネットワーク体制づくり、担当課、福祉課、子育て支援課、障害のある人をはじめ、子どもや高齢者などの虐待やネグレクト、いじめ防止について、早期の発見や相談対応が行えるよう、地域での身近な相談者である母子保健推進委員や民生委員、児童委員などを対象とした研修を開催し、連携を強化します。広島県東部子ども家庭センター、子ども家庭総合支援拠点、相談支援事業所や地域包括支援センターなどの相談機関を中心とした関係機関、団体などの関係者との虐待防止ネットワークの強化を図り、虐待の防止や虐待を受けた人への迅速かつ適切な支援を可能とする体制整備を行います。世羅町要保護児童対策地域協議会の運営、担当課、子育て支援課、世羅町要保護児童対策地域協議会において必要な情報交換や支援内容の協議などによって連携し、要保護児童または要支援児童の適切な支援を行います。子ども家庭総合支援拠点とは、子どもとその家庭および妊産婦などを対象に、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整、その他の必要な支援を行う機関です。要保護児童対策地域協議会とは、虐待を受けている子どもをはじめとする要保護児童などの早期発見や適切な保護を図るために、地域の関係機関がその子どもなどに関する情報や考え方を共有し、適切な連携の下で対応していくために協議を行う組織です。2、青年貢献制度の推進。青年貢献制度利用促進基本計画の推進、担当課、福祉課、障害のある人や高齢者などの権利擁護を推進するため、第2期世羅町青年貢献制度 利用促進基本計画に基づき、青年貢献制度の周知および利用支援を図ります。青年貢献制度の利用に関する支援困難なケースに適切に対応できる体制整備などを目的とし、法律、福祉の専門職や相談機関、地域関係者などにより構成される協議会の設置に取り組みます。権利擁護支援の必要な人に対し、早期の段階からの相談、対応のできる体制の整備、意思決定支援の心情保護を重視した青年貢献制度の運用に資する支援体制の構築を図るため、地域連携ネットワークを強化します。地域連携ネットワークの中核機関である権利擁護センター HOT 社会福祉協議会において、地域の権利擁護支援の機能を果たすよう、相談機能、広報機能を中心に取り組みを推進します。今後は本人の特性や課題に対し、適切に支援が行えるよう、後見人等候補者を選定する受任調整会議の充実や、法律、福祉の専門職団体や関係機関が必要な支援を行えるよう、連携体制の強化を目的とした協議会の設置、運営を行います。自らの意思で、障害福祉サービスなどを適切に利用することができるよう、本人の自己決定を尊重する観点から、障害福祉サービスなどの提供に関わる医師決定支援ガイドラインの普及を推進し、青年貢献制度の適切な利用の促進に向けて取り組みます。権利擁護の推進担当課福祉課。権利擁護センター HOT 社会福祉協議会において、判断能力が不十分なため、契約や財産管理などが困難な人の権利を守るため、社会福祉協議会による福祉サービス利用援助事業架け橋の周知とその活用を図り、権利擁護を推進します。青年貢献制度とは、判断能力が不十分であるために、法律行為における意思決定が不十分、または困難な方について、その判断能力を補い、保護支援する制度です。福祉サービス利用援助事業架け橋とは、高齢や障害があることにより福祉サービスの利用や各種契約について判断することに不安のある人を対象に、各種福祉サービスの利用に関する相談や金銭管理の支援などを行う事業です。括弧3、 障害を理由とする差別の解消の推進、現状と課題。アンケート調査の結果では、障害のある当事者で障害があることで差別を受けたり嫌な思いをした経験がある人の割合は 47.4%、 合理的配慮の提供が不十分と感じた経験がある人の割合は 12.4% となっています。また町民で障害者差別解消法について言葉も内容も知っている人の割合は 12.9%、 合理的配慮の提供について言葉も内容も知っている人の割合は 8.4% と低い状況となっています。令和3、2021年に障害者差別解消法が改正され、令和6、2024年4月から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されることになりました。行政機関などや事業者においては、事務・事業を行うにあたり障害のある人から何らかの配慮を求められた場合、過重な負担がない範囲で社会的障壁を取り除くために必要かつ合理的な配慮を行うことが求められます。今後の方向性、障害者差別解消法、合理的配慮に関する住民や地域の各種団体、事業者などの理解を深めるための啓発を推進します。また障害のある人を含むすべての人々にとって住みよい平等な社会づくりを進めるため、合理的配慮の提供に努めます。1、合理的配慮の提供。障害者差別解消法に関する啓発の充実。担当課、福祉課。改正された障害者差別解消法や合理的配慮の提供に関する啓発を図り、住民や事業者、地域の各種団体などの理解を促進します。合理的配慮に関する環境整備の推進。担当課、関係課。一人一人が過ごしやすい社会を実現するために、それぞれの障害の特性や困りごとに合わせた配慮が行われるよう、行政、学校、企業などの事業者に対して情報発信に努めます。障害者差別解消支援地域協議会の設置。担当課、福祉課。世羅町自立支援協議会権利擁護部会に、障害者 差別解消支援地域協議会の機能を置き、障害者差別解消法に関わる相談事例や取り組み内容などについて情報共有や協議を行い、障害者差別解消に向けた取り組みを推進します。調整における合理的配慮の提供、担当課、福祉課、総務課、世羅町職員対応要領に基づき、不当な差別的取り扱いが発生しないよう、障害のある人への社会的障壁を除去するため、必要かつ合理的な配慮を行い、また研修などの場を活用し、職員の理解を深めます。選挙において障害のある人に配慮した投票環境を整備するとともに、選挙人が自らの意思に基づき投票できるようさまざまな配慮を行います。